岩手医科大学命からテーマはリプロダクションセンターについてということで、お話は産婦人科学講座助教の尾上裕樹先生に伺っていきます。尾上先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずリプロダクションセンターについてというテーマでいきなり耳にして、どんなセンター、何のことっていう、
そうですね、
思われる方も多いと思うので、はい、まずこちらを教えていただいた上でお話進めていきませんか。
はい、承知しました。
お願いします。
は
い、
リプロダクションセンターというのは、不妊症の患者さんに対して、最先端の不妊治療を提供することを目的に2019年に内丸メディカルセンター内に設置されました。
はい、不妊症の患者さんの治療をするセンターということなんですね。
そうですね、リプロダクションっていうのが生殖医療とかを意味する言葉だったりするので、はい、ちょっと英語表記にはなっているんですけれども、はい、そういう名前を付けさせていただきました。
なるほど。ではまず最初に不妊症についてお話をいただきたいと思います。
はいはい、不妊症というのは、日本産婦人科学会の定義があるんですけれども、健康な男女が一定期間避妊をせずに成功しているにもかかわらず妊娠に至らない状態のことと定義してます。
はい、
で、一定期間っていうのは1年というふうに定義されてます。
実際どうなんですか、その数というのは多いんでしょうか。
そうですね、おおよそ10組に1組が不妊症のカップルであるというふうに言われてます。で、最近はその比率が増えてきてるんじゃないかとも言われてます。
これは多いという印象を持ちますけど、多いということなんですか。
そうですね、そういう不妊で悩むカップルとかっていうのは、どうしてもその、女性の、年齢とかに影響を受けることが多いんですけれども、晩婚化、あるいは晩産化、あるいは女性の就業率の変化とかによって、でやっぱり一番妊娠しやすい時期にお仕事頑張るとか、そういう女性が増えてきてるっていうのがございますので、どうしてもその少しこう妊娠しにくい年齢になってから妊活をするっていう方が増えてきてるっていう印象になるのかなと思います。
なるほど。そして実際中には、いや私たちは子供という選択はいいよねって言って、で共に仕事をしてらっしゃるようなご夫婦も見受けられますよね。
そうですね、妊娠っていうのは、その妊娠を希望するけれども妊娠できなくて悩んでいるっていうところが、スタートなので、もちろんその希望してないカップルとかに無理やり検査するとか治療するっていう必要はありません。
でも悩んでいらっしゃる方は結構いるということですね。
そうですね、
はい。そしてその原因なんですけれども、不妊症の原因、いくつかあると思うんですが、今日お話しいただいてもいいですか。
はい、承知しました。原因に関しては、昔はその、妊娠しないのは女性が原因なんだっていうふうに思っている方が多かったかもしれないんですけども、最近そういう方は少なくなってきましたが、
はい、
おおよそその原因別に分けると、男性と女性が半分ずつ、って思っていただければいいかなと思います。
じゃあ女性だけが不妊症を引き起こしているのではないということなんですね。
そうですね。
男性というのは、
男性の側の原因っていうのは、一番多いのはこの精子自体が作られない造成機能障害って、ちょっと専門的な難しい言葉で言うと、精子が作られなかったり、作られるんだけど、元気ない動く精子が少なかったりとかっていうことが、大体その8割ぐらいは、そういうのが男性側の原因になってきます。
そのさらに原因ということになってくると、何か健康上の問題なのか、精神的なところからも引き起こされるのか、その辺はどうお考えになってますか。
はい、その造成機能障害、精子が作られないっていう原因の、一番多いのは実は原因不明、いろいろ調べたんだけどわからないっていうことが、実は多いんですけども、実は原因がわかるものもあって、具体的には静脈静脈瘤って言って、陰嚢の周りの 静脈血管が太くなってて、こう血液がこう滞するような感じでいるような、まあ、男性の場合はそういうのが原因で精子の数が少なくなったり運動率が下がったりっていうのがあると言われてます。
この後治療でも伺いますけど、それはまた治療対象になって治療の効果が上げられるものなんですか？
そうですね、でそういったものが疑われる場合は泌尿器科の先生、まあ、男性の専門の先生にご紹介して、まあ、状況によっては例えば手術療法などを行うと、まあ、その静脈瘤が改善して精液の所見も良くなるということもありますので、そのあたりは泌尿器科の先生と連携して行う部分になります。
なるほど。さあそして女性の方というのは、
はい、女性の原因は一番多いのは卵管因子といって、例えばその卵管がまあ過去の感染症だったり何らかの原因でまあ卵管がこう詰まってしまう、で卵管の通りがこう詰まってしまうと、卵管っていう臓器はこう精子と卵子がこう出会う場所なので、卵管が閉塞していることで、まあ、受精ができなくって妊娠できなくなるということが一番多いかなと思います。
大体こういった原因でしょうか、今挙げていただいた男性側の問題、女性側の問題。
そうですね、まあ、他に挙げるとしたら、まあ、女性側の方で比較的多いのは、まあ、実際その卵巣の中に卵子っていう卵があるんですけど、
はい、
それが卵があるんだけどこ うまく毎月排卵しないっていう排卵障害って言ったりするんですけども、それが原因であることも、まあ、多いです。でその場合は、まあ、お薬排卵誘発剤などを使ってこう排卵、まあ、させるというか、そういうことができたりするので、それをお薬を使った、まあ、治療が必要になったりすることっていうのも多いです。
例えば子宮そのものに何かこう異常というのか、こう病気があったりということもあるんでしょうか？
そうですね、あの絶対あるから原因であるってわけじゃないんですけれども、まあ、有名なところで言うと例えば子宮筋腫とか、子宮にできる、まあ、コブみたいな病気ですけど、うんうん、まあ、子宮筋腫があるっていうことは、あの別にそれだけで不妊になりますとかいうわけではないんですけれども、子宮筋腫の大きさだったり、
はい、
まあ、場所だったりとかによっては妊娠に影響を及ぼしたりする筋腫もあるので、子宮側のまあ要因で妊娠しにくくなるっていうことももちろんあったりします。
なるほど。そうなりますと、この後伺う治療についてなんですけれども、いろいろあるということですね。
そうですね、はい、選択肢はいくつかありますね。
ではあの不妊治療、不妊症の治療についてですけれども、どういう治療が行われていくんでしょうか？
はい、まあ、不妊治療は、まあ、大きく分けるとこう3つの段階があります、
はい、
1つ目はタイミング法、次にまあ人工授精、そしてまあ最後に体外受精と、そういう3つの選択肢があります。でタイミング法というのは排卵の時期に合わせて、まあ、夫婦生活性交渉をするっていうのがタイミング法なんですけども、
はい、
これはその病院に通院しなくてもあの、まあ、ご自宅で行うことも可能です。例えば生理周期がこう定期的な方はおよそ排卵日っていうのが予測できて、
はい、
例えば28日周期の方であれば14、5日目ぐらいに排卵っていうのが起きると思うので、まあ、そのあたりに夫婦生活を取るということでもできますし、まあ、通院してタイミングを行う場合は排卵日の数日前に、エコー超音波の検査をして卵巣を見るとその中に卵胞っていってこう卵が入って袋が見えるんですけど、それの大きさを計測するとまあ、おおよそ排卵日がこう予測できるというか、それでまあこの辺りが排卵日だと思うので、まあ、この辺りで夫婦生活を取りましょうみたいなことを行うということが、まあ病院で通院しながら行うタイミング法です。
はい、ではタイミング法でなかなかうまく いきませんでした先生、という場合には、
はい、そうですね、で続いての段階としては、まあ、人工授精というものがあります、
はい、
で 人工授精は実はタイミング法とすごく似てる部分があるんですけど、まあ途中まではタイミング法と一緒で、生理周期がまあ28日の周期の方の場合は、例えば生理10日目から12日目ぐらいに、まあ、エコーの検査をして排卵日を予測します、
はい、
で、その予測できた、まあ、排卵日近い日に、まあ、もう一度病院に来ていただく必要があるんですけど、その当日にご主人男性側の精液を、まあ、カップに取っていただいて、でその精子を、まあ、実はそのまま入れるんじゃないんですけど、まあ、精子の調整って言ったりしてるんですが、まあ、元気な運動してる精子だけにこう集める処理みたいなのをして、でその、まあ、できた、調整した精液を女性の子宮の中に入れてくるというのが人工授精という治療になります。
これは大体何回ぐらいというか、何回でもできるものなんですか？
はい、まあ、回数自体の制限っていうのは、その何回やったらもうダメですとかいうことは、まあ、実はないんですけど、およそその人工授精での、まあ、妊娠率とかを考慮すると、大体まあ5、6回ぐらいまで行っても妊娠されなかった場合は、まあ、次の体外受精にステップアップすることとかを提案したりとかすることが多いかなと思います。
なるほど、体外受精というところに進んでいくわけですね。
そうですね、はい、うん、まあ、体外受精っていうのは、まあ、タイミング法や人工受精よりもまた、まあ、ちょっと異なる治療になるんですけど、その女性の卵巣から卵子っていうのを外に、体の外に取り出してくるっていう必要があります、はい、採卵っていうんですけども、採卵っていう行為と、男性に、男性側は実は人工受精の時と一緒なんですけども、精子をカップに取っていただいた精子を、まあ、体の外で卵子と精子を、まあ、受精させるというのが体外受精になります。で、まあ、さらに詳しく説明すると、その採卵をする場合は、通常、まあ、女性 の、 その生理周期で排卵される卵っていうのは、まあ、1個なんですけれども、1個だけの卵を取ってくるよりは、一時にこうたくさんの卵を取ってくるっていうふうにした方が最終的な妊娠出産に結びつくっていうふうに言われているので、1回のその採卵の周期にこうたくさん卵を取ってくるために、排卵誘発剤っていうのを使って、卵巣を刺激して一時に、まあ、たくさん卵を取ってくるっていうことを行うことが多いです。
入院で採卵するんですか？採卵は、
ですね、まあ、採卵ってこう膣からこう針を刺してこう卵をこう取ってくるような処置なので、はい、痛みが伴ったりするので、特にこういっぱい卵を取れるようなタイプの方とかは麻酔をかけて、まあ、2、3時間ぐらいこう病院にこう休んでいただくっていう必要があったりします。
2、3時間ぐらいちょっとゆっくりと休んで、そうですね、もう帰宅できる、
そうですね、はい、採卵自体は10分ぐらいで終わるんですけど、うん、その後の麻酔から、まあ、覚めるまで、なんで 2、3時間ぐらいこう病院に行っていただく必要があります。
ではその体外受精をしてまた体内に戻す時というのも日帰りでできるんですか？
はい、まあ、取ったその卵子と精子は、
はい、
まあ、その受精ってこう出会わせる操作を、まあ、これは我々の方で行って、はい、で、まあ、専用の培養器の中で、まあ、最大、まあ、6日間ぐらいまでこう培養をして、で、元気に育ってきた、まあ、卵の中の、まあ、通常は、まあ、1個を子宮の中に戻すということを行います。そちらはその特に麻酔とかもしないで、痛みとかはそんなに伴わない処置なので、まあ普通に外来通院と同じような感じで行っております。
タイミング法、人工授精、体外受精というこのステップを踏まれるということが一番多い流れになるわけですね。
そうですね、ただ、まあ、例えば原因が分かっていて、まあ、両方の卵管がもう詰まってますとか通ってませんとかっていう診断が以前 の、 その検査とかで分かっている場合は、まあ、もちろんそういう方はタイミング法とか 行わずにすぐ体外受精にステップアップするっていうこともあります。
なるほど、まあ、最初に伺った男性女性個々の何かトラブルがあった時にはそれぞれ治療をして、
そうですね、
そして先生と相談しながらベストな処置をするということなんですね。
そうですね、はい。
実際どういう患者さんを見ていらしているのかというところ、まあ、もちろんあの具体名は結構ですので、
そうですね、はい、はい、まあ、おそらく、まあ、当院では今年間でいうと 2,300 組ぐらいのこう、まあ、新刊というか方がいらっしゃってるかなと思うんですけど、その中の患者さんの話だと、例えばご結婚されたのが39歳ぐらいだった女性がいて、まあ、結婚して1年ぐらい、まあ、夫婦生活頑張ったけど妊娠しなかったってことで問いに来たという患者さんがいらっしゃいました、はい、で、先ほど治療の説明をしたんですけれども、そのご夫婦の場合は、少し年齢がこう高いご夫婦だったので 2,3 回ぐらい人工授精を試みたんですけれども、まあ、それで妊娠されなかったので少し早めに、まあ、体外受精にステップアップしたというカップルがいらっしゃいました、はい、で、まあ、その女性はまあかなりお仕事を、まあ、バリバリ働いてらっしゃる方だったので、体外受精になると通院の頻度が上がって、およそ、まあ、月 5,6 回ぐらい通院していただく必要があるんですけども、で特に採卵の前とか週2回ぐらい病院に来なきゃいけなくて、まあ、その頻度が上がったことで非常に外来にこういらっしゃるたびに、まあ、非常に疲れてるなというのはこう印象を受けながら診療しておりました。
多分そこには葛藤があって、仕事を辞めちゃおうかとかね、いろんな悩みもあってのチャレンジだったと思うんですけど、
はい、そうですね、まあ、仕事を続けるか辞めるかとかっていうのに関しては、まあ、もちろん我々からなんかあの続けてください、辞めてくださいとももちろん言えないことではありますので、なるべく我々としてはその通院の負担とかを、まあ、1回でも減らせる努力をしたりとか、仕事を辞めることも逆にストレスになるって女性も多かったりするので、まあ、なんとか仕事を続けていただきながら通院治療ができるようにいつも考えながら行っております。
ね、ご夫婦だけじゃなく周りも協力する環境が整うということもとても大事ですね。
そうですね、はい、ご主人のサポートとかも大事かなと思います、
はい、ところで少し年齢が高い方の妊娠というのはその出産まで十分注意が必要。
そうですね、はい、やっぱり女性の年齢が上がると妊娠中の合併症もまあ増えるっていうのはデータ上はなっていることが多くて、で妊娠してそれで終わりってわけじゃないので、まあ、その後も、まあ、十分注意していかなければなりません。で、その内丸メディカルセンターにある、まあ、リプロダクションセンターってところでは、まあ、妊娠初期までは、こちらで見させていただいてるんですけども、まあ、その後は、まあ、例えばいわゆるハイリスクの妊婦さんとかの場合は、まあ、ヤーバの付属病院であったりとか、はい、あるいは、まあ、県内の、まあ、他の施設さんとかにその女性の状況に合わせてご紹介したりするというふうに行ってます、うん。